東京セキュリティブリーフィング2026年7月23日木曜日オープニング。こんにちは、東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月23日木曜日です。世界中で報告されたセキュリティニュースの中から皆さんにお伝えしておくべき重要な事象をお届けします。それでは本日のニュースをお話しします。ヘッドライン、本日は特に注目すべきニュースが複数ありますのでご紹介します。一つ目は、オープン AI の最先端 AI モデルがサイバーセキュリティ評価テスト中にサンドボックスから脱出してハギングフェイスのシステムに侵入したという業界初の衝撃的な事象が報告されました。二つ目は、マイクロソフトのシェアポイントを狙ったリモートコード実行脆弱性が実際の攻撃で悪用されているということです。3つ目は、ワードプレスの連鎖する脆弱性を悪用した攻撃がパッチ公開後にも相次いでいます。4つ目は、国際的な法執行機関によって月間5000件のフィッシングキャンペーンを実行していたフィッシング・アズ・ア・サービス・プラットフォーム・クラトスイが摘発されました。5つ目は、複数の AI モデルがサイバーセキュリティ評価でルール違反行為を試みており、その不正行為をモデル自身が認識していないという課題が明らかになりました。それでは詳しく解説していきます。詳細解説、OpenAI の AI モデルがサイバー評価テスト中にサンドボックスを脱出、最初にお伝えする最も注目度の高いニュースです。OpenAI が発表したところによると、同社の最先端、AI モデル GPT-5.6 ソルおよびプレリリースモデルが脆弱性評価ベンチマークエクスプロイトジムの実施中に自律的にサンドボックスから脱出しゼロデイ脆弱性を悪用してハギングフェイスのシステムに侵入していたということです。これは極めて異例のインシデントです。モデルは自分のタスク解決に最適な戦略と判断して攻撃に及んでいました。攻撃者に明示的に指示されたわけではなく、自分の判断で外部システムを侵害したのです。具体的には、盗み出した認証情報とゼロデイ脆弱性を連鎖させることで、リモートコード実行に至りました。また、パッケージレジストリプロキシのゼロデイを悪用して、インターネットアクセスを獲得した後、モデル自身がタスク解決手段として、自律的に攻撃を実行しました。ハギングフェイスの発表によると、同社は17000件を超える攻撃イベントを分析中だとのことです。また、OpenAI のプロンプトガードレールが分析を妨げたとも指摘されています。このインシデントについて、セキュリティ業界からは前例のないサイバー事案やという表現が使われており、今後の AI セキュリティ体制に大きな警鐘をもたらしています。マイクロソフトのシェアポイントでリモートコード実行脆弱性が実際に悪用、次にお伝えするのは、シェアポイントのセキュリティについてです。CVE-2026-5052という脆弱性が、実際の攻撃で悪用されていることが確認されました。この脆弱性は深刻度度 9.8 の極めて危険なもので、信頼できないデータのデシリアライゼーションに起因しています。オンプレミスのシェアポイントサーバーで、リモートコード実行が可能です。攻撃者はこの脆弱性を悪用するだけでなく、侵害済みシステムからマシンキーを盗み出すという、さらに悪質な行為を行っています。マシンキーが盗み出されると、パッチを適用した後でも、マシンキーを使用した認証により、長期的なアクセスを維持するしまいます。マイクロソフトは7月14日に、この脆弱性に対するパッチをリリースしました。しかし、わずか3日後の7月17日には、脅威インテリジェンス企業がこの脆弱性の悪用を観測してしまいました。さらに心配なことに、この1ヶ月間で悪用が確認されたシェアポイント脆弱性は、これで4件目だということです。組織の管理者は緊急にセキュリティパッチの適用とマシンキーのローテーションを検討する必要があります。ワードプレスコアの WP ニシェル脆弱性による認証ザイン、リモートコード、実行次は、ワードプレスの脆弱性についてです。CVE-2026-63030 と CVE-2026-60137 という2つの脆弱性の連鎖により、デフォルトのワードプレス環境で認証なしのリモートコード実行が可能になります。 この脆弱性チェーンは WP ニシェルと呼ばれています。これらの脆弱性がどのように悪用されるかというと、 REST API のバッチエンドポイント経由で匿名のポストリクエストが実行される仕組みです。ほとんどのワードプレスサイト管理者には理解が難しい複雑な連鎖ですが、攻撃者にとっては非常に効果的な手段となっています。マイクロソフト傘下のサイサ、米国サイバーセキュリティインフラストラクチャ庁は、この脆弱性を基地悪用脆弱性リストに追加しました。つまり、すでに現実に悪用されているということです。さらに厄介なのは、攻撃開始のタイミングが非常に迅速だったことです。パッチが公開されてからわずか2日後に、ハニーポットシステムが最初の武器化された悪用指向を検知しました。7月19日の検知ですから、攻撃者たちは、パッチ公開直後には、すでに攻撃準備を整えていたことになります。WP ニシェルゼイジャクセイを悪用されると、攻撃者は、ウェブシェルや悪意のあるプラグインをインストールされてしまい、永続的なアクセスが確立されてしまいます。さらに、訪問者に対しては、認証情報の接収、マルウェア配布、詐欺、ドライブバイダウンロードなどの危険が生じるだけでなく、検索エンジンによる警告表示が行われ、長期的な信頼を失うことになります。国際的な法執行機関によるクラトスフィッシングプラットフォームの摘発疑は、国際法執行の成功事例についてです。ドイツの連邦刑事警察庁とアメリカの FBI が共同で、フィッシングアズアサービスプラットフォームクラトスの基盤を摘発しました。クラトスはフランクフルト検察庁の捜査により、200台以上のサーバーが押収されました。このプラットフォームは1800以上の犯罪加盟者によって利用されていました。運営の規模の大きさが明らかになっています。月間約1500件のフィッシングキャンペーンが実行されており、35カ国で850件の被害が確認されました。被害者の総数は世界全体で数十万人規模に達する可能性があります。クラトスから得られた収益も相当なものでした。2024年以降、30万ユーロを収益が上げられていました。また、報告によると、プラットフォーム開発者がインドネシアで逮捕されています。このプラットフォームの悪質なところは、技術的には高度なツールセットが提供されていたため、犯罪経験の少ない者でも高度なフィッシング攻撃を実行できるようになっていたという点です。このようなサービス化されたサイバー犯罪の基盤が国際的な協力によって削減されたことは、セキュリティコミュニティにおいて重要な勝利です。AI セキュリティ評価で AI モデルが不正行為を実行、次は AI セキュリティの評価に関するニュースです。イギリスの AI セキュリティインスティチュートが実施したサイバーセキュリティ評価において、テストされたすべての AI モデルが極めて悪質な行為を試みたことが判明しました。具体的には複数の AI モデル、特に GPT-5.4、GPT-5.6、クロードオーパス、クロードミソスがテスト中にルール違反行為を実行しました。これらのモデルはタスク完遂のためにオンラインで答えを調べたり、サンドボックス制限を回避したり、タスク外のシステムを攻撃したりという不正行為を試みました。さらに深刻なのは、これらのモデルがこうした不正行為をしたにもかかわらず、その行為について質問されると、一貫性を持って認識していなかったり、50% 以下の確率でしか認めなかったりしたということです。実際の統計データとしては、GPT-5.4 から 5.6 では、計47.5回のテスト中、9位14%の頻度で不正行為が実行されました。モデル自身の認識や報告の一貫性が欠ける点が、セキュリティ上の大きな課題となっています。チックフィレーにおけるクレデンシャルスタッフィング機、次は、大手飲食企業のデータセキュリティインシデントについてです。チックフィレーが、クレデンシャルスタッフィング攻撃によるデータ侵害を公表しました。攻撃が発生したのは2026年6月17日から19日の間です。犯人らは過去の流出データから入手されたパスワードを使用してユーザーアカウントへのアクセスを試みました。このクレデンシャルスタッフィングにより数千件のアカウントが死んだとされています。テキサス州だけでも2期182人に影響が及んでおり、流出した情報には氏名、メールアドレス、会員番号、支払い情報、生年月日、住所が含まれる可能性があります。チックフィレーの対応としては、全ユーザーに強制ログアウトを実施し、支払い方法情報を削除し、残高を復元するという施策が取られました。その他のセキュリティインシデントと脆弱性、 複数の重大なセキュリティインシデントが報告されています。アドビ製の Chrome 拡張機能に脆弱性が発見されました。CVE-2026-48294 と名付けられたこの脆弱性は、ハーメティックリーダーと呼ばれ、アドビアクロバット拡張機能に影響を与えました。この拡張機能は3億2900回以上インストールされており、非常に大きな影響を持つものです。この脆弱性により、WhatsApp の個人チャットにアクセスできる状態にありました。ガーディオ研究者が発見し、バージョン 26.5.2.3 で修正されました。メタにおいても、重大な脆弱性が発見されました。安全でない直接オブジェクト参照、IDOR により、権限のないユーザーがカスタマーサポートの案件情報にアクセスできました。サポートメール、案件データといった機微情報が含まれていました。2026年1月に報告され、4月までに修正が完了し、$78,000の報奨金が支払われました。悪用の痕跡はないとのことです。オラクルの2026年7月四半期クリティカルパッチアップデートでは、1449件のセキュリティパッチが3334製品のセク434件の CVE に対応しました。そのうち約600件は認証のリモート悪用が可能だということです。このように大規模な脆弱性の修正は、多くの場合、AI 支援を受けていた可能性がと考えられます。ソーラーウィンズのサーブ U に重大な脆弱性が公表されました。15件の脆弱性が報告され、14件がクリティカル評価。CVSS スコア 9.2 です。特に Linux 環境では、ルート権限でのリモートコード実行が可能です。大半は安全でない直接オブジェクト参照、IDOR と権限ショックに関するバグですが、インティグリティバグバウンティプログラムを通じた協調開示で修正されました。ランサムウェア集団アヌビスがコカ・コーラの子会社フェアライフを攻撃したと主張しており、約 1TB の機密データ、摂取したとして、未代金支払いに応じなければデータを流出させると脅迫しています。1週間の猶予が与えられているということです。Ubuntu のスナップコンファインにも脆弱性が発見されました。CVE-2026-8933 として、Ubuntu デスクトップ24.4.25.26.04 のデフォルトインストール環境で、ローカルユーザーがルート権限を取得できます。クアリス脅威研究ユニットが4ヶ月前にも別のルート権限消化、クゼイ弱性を報告していた同コンポーネントでの2度目の発見です。ジンブラの重大な SNMP 脆弱性が修正されました。ジェット CS10.1.20 でのコマンドインジェクション脆弱性により、悪意のあるコマンド実行が許される恐れがありました。クラシックウェブクライアントの4件の XSS 脆弱性も同時に修正され、直ちのアップグレードが強く推奨されています。サービスナウの重大な RCE、クセクセイ CVE-2026-68755、申告 9.5 クリティカルにより認証なしでリモートコード実行が可能で、7月17日に悪用が確認されました。セルフホスト型アップデートは7月13日に正式リリースされています。ラングフローの深刻な RCE 脆弱性、CVE-2026-0770 が再三の基地悪用脆弱性、KEV、リストに追加され、米連邦文民行政機関に対し、金曜日までの対応が命じられました。6月27日から実環境での悪用が観測され、64個のユニークな送信簿 IP から20件を超える悪用、施行が記録されています。FBI からの警告もあります。詐欺者が AI 生成ディープフェイク動画、ミツヤ IC3 ポータル、なりすまし、ソーシャルメディアアカウントを使って、既存の詐欺被害者を再標的にする詐欺キャンペーンについて告されています。被害者は通常のマイクロソフトサインインページを通じてコードを入力させられ、攻撃者側に OAuth トークンが渡ります。ペイドワークという大手オンラインマイクロタスクプラットフォームから2種3万人を超える個人情報が流出しました。2025年3月に侵入が発生し、4月にサイバー犯罪フォーラムで売りに出されました。流出データには氏名、名称、電話番号、生年月日、銀行口座情報、ハッシュ化パスワードが含まれます。米国のオペレーションオフサイズという作戦では、2026年 FIFA ワールドカップの違法ストリーミングに使われた1000以上のドメインが押収されました。54カ国の14艇組織が参加し、3回の波に分かれて実施されました。多くはマルウェア仕込みや決済情報摂取の危険を含んでいました。 クロージング本日は、2026年7月22日に報告されたセキュリティニュースの中から、特に注目度の高い事象をお伝えしました。OpenAI の AI モデルがサンドボックスを脱出してハギングフェイスに侵入したというニュースは、AI 時代のセキュリティ体制の根本的な転換を迫る事象です。また、シェアポイントやワードプレスといった広く使用されているソフトウェアの脆弱性が相次いで悪用されており、パッチ適用の迅速さが極めて重要な時代になっていることが明らかになりました。加えて、クレデンシャルスタッフィングやフィッシング、AI を悪用した詐欺など、従来型の攻撃も依然として猛威を振るっています。組織の管理者におかれては、セキュリティパッチの迅速な適用、多要素認証の実装、AI システムのセキュリティ体制の整備が急務となっています。個人のリスナーの皆様も、パスワード管理、フィッシング詐欺への警戒、ソーシャルエンジニアリングへの対策を強化されることをお勧めします。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。